中山洋平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。2013年最後のポッドキャストですね。本当に12月31日配信ということで、最後の最後の配信となります。来年もたくさん配信していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回は2013年の総括っていうのは、まあ、いろいろなところでやられていますんで、まあ、あくまでコンサルの番組ですので、2013年うまく、まあ、いった方、うまくいかなかった方いると思うんですけども、ね、2014年どういうふうにしていくべきかっていうところの、をお伝えできればと思います。で、特に2013年、結局うまくいかなかったなと、ウェブを活用したかった、ネットを活用したかった、ホームページから何かこう成果を上げたかった、だけれども全然結局ダメだったなっていう方に対して、特にいろいろお伝えできればなと思います。やっぱりもう今インターネット、まあ、ウェブというものを使うっていうことは必須ですね。で、昔で言えばホームページ持っていればまあなんとかなる、で、今はホームページをうまく活用すれば、成果が上がる、こんな状態ですけれども、遅かれ早かれ、ウェブを使ってきちんとマーケティングをしていることが当たり前っていう風に敷居が上がってきます。全ての、例えばこれ、あの、最近オムニチャンネルなんていう話もありますけれども、ね、全ての小売店がネットショップを立ち上げる日が来るかもしれないなんていうことを、EC 関係では有名なあのゴンウェブコンサルティングのゴンさんがおっしゃってたりします。それぐらいどんどん周り、世界というものは前に進んでいます。で、そこで皆さん、今年もダメだったなっていうふうに思った時にね、立ち止まってるイメージかもしれませんけれども、そうではなくて追い抜かれているイメージをまず持ってください、ね。やらないとどんどん後ろに追い抜かれていきます。周りはどんどんやっています。なので、もっと危機感を持っていただきたいなっていうのが正直なところですね、はい。で、じゃあ実際やってみたけれどもうまくいかなかったよ、こういうケースって絶対あります。で、失敗っていうのは成功の糧なので、なんで失敗したのかっていうのはちゃんと追いかけていかなければいけないんですけども、でですね、大体4つのパターンがあるなっていうふうに思ってます。で、その4つのパターンっていうのが一体何かっていうと、1つ目はこうネット上の情報を鵜呑みにしちゃっているケースね。で、2つ目は大企業と同じことをやろうとしているケース。もちろん大企業の方はいいですよ。でも、そうじゃなくって小規模事業者の方、まあ、あるいは中小企業ですね、の方が大企業と同じようなことをやろうとしてしまう。で、それから3つ目は、計画を立てないで始めて、そしてすぐに諦めてしまう。で、最後の4つ目が活用しようと思っている本人がネットをもともと大して活用していない、まあ、使っていない。この4つが大きいです。で、この中で1つでも当てはまるものがあれば、すぐに解消していただきたい。で、それだけで2014年動きやすくなる可能性が十分にあります、はい。で、1つ目の情報を鵜呑みにするっていうのは、まあ、これは例えばそうですね、ネットの情報でもそうですし、それから、なんとかセミナーとか、そういったものに積極的に参加をしたり情報収集をしている人にありがちなことなんですけれども、誰かがこれこれこういうことをやるとうまくいくよ、で、他の人もこれこれこういうふうなことをやると今は集客しやすくなるよ、ね、こういう情報がいろいろ出回ってますよね。で、それぞれっていうのは別にあの嘘でも何でもないでしょうし、正しい情報だと思うんですね。で、ただそれをそのまま実践すれば自分もうまくいくかっていうと別問題ですよね。で、 そのセミナー、まあ、何らかの成功体験というものは必ずその環境というものがセットで、ついてきます。なのでその環境が同じであればいいですけれども、そうでない場合っていうのは全く同じやり方、表面的なやり方だけ真似ても大体成功しないんですね。でなので、真似するっていうことはものすごく大事なんですけども、そこからその先をやらなければいけない。真似をして大体失敗しますと。でじゃあなんで失敗したんだ、あそこはこういうふうになったっていうのに、うちはここはこうなんなかった、あそこはこういうことをしたらウェブカーの集客が増えたっていうんだ、お客さんが増えたっていうんだけれども、うちは全然増えなかった、なんでだろう、ここから始まるんですね。まあ、よく、主派理なんて、言いますけれども、まず真似をして、そしてそこから自分のやり方を見つけていく、ここの段階というのを必ず追いかけていってください。ネット上の情報にしてもセミナーの情報にしても、もちろんそれはその状況で正しく、効果を発揮したものなんですけれども、それを今全く別の環境、まあ、あるいは似ている程度の環境で同じように実践したとしても大概うまくいきません。なので、情報を鵜呑みにするのではなくて、まずそれを、まあ、やるならやってみて、そしてなぜかノウハウの部分ではなくノウホワイですね、なぜそういうことをこの人はやろうと思ったんだろう、そしてなぜこの人はそれをやったことによってうまくいったんだろう、これを考えた上で、じゃあそれと同じ状況を出すためにはうちは何をすべきかっていう順番で考えてみてください。これが一つ目です。で、二つ目が大企業と同じことをやろうとする。これはこの言葉だけ聞くと、いやそんなことはまさかないだろう、さすがに大企業がやっているようなことをうちもやれるとは思ってないよっていうふうに言われるんですけれども、これは情報の出し手の問題もあるかもしれないんですけれども、実はネット上で出ている情報とか成功事例とか、そういうものが、大企業のものなんだけれどもそうとは書かれていないケースっていうのがあります。で、まあ、これこれっていうふうに言わないですけれども、実はよくよく見ていると、その広告に投資するお金が何百万円かけるなんて当たり前、まあ、簡単にそれぐらいかけられる、それぐらいだったら別に失敗してもいいみたいな規模の企業の話だったりとか、あるいはすでに人材が内部にいて、でそれがウェブのマーケティングに関してのリテラシー、まあ、能力というものをちゃんと持っていて、そういう状況だったからこそいろんな改善のサイクルを回せたとか、そういうですね、まあ、大企業的な、まあ、あるいはハイエンドな中小企業、そういうものがやる、そういうところがやったんだよっていうことが、暗黙の前提になっているような事例っていうのはネット上にたくさんあります。でそういうところの方がやっぱり大きな成果を上げやすいですし、それから大きな企業がやっていることっていうのはネット上で話題になりやすい、ニュースになりやすいですね。なのでどうしてもネット上の情報でそういうものに偏っているんですけれども、じゃあそれを見て、いやこれ一般論的に通じるんだなみたいに勘違いをして、そうでない企業をやろうとするとどっかで行き詰まります。これこんなにお金かけないといいか悪いか判断できないのみたいなこと、ね、例えば AB テストやりましょうと、で AB テストをじゃあうちもやってみようと、ランディングページを2つ作ってどっちがいいか、比べてみよう。でいざやってみたときに、じゃあどっちがいいのかっていうのをきちんと統計的に判断するためには100万円ぐらいかけないとダメだ。こんなケースってよくあるんですね。でそういう場合、本当はお金をかけられないんだったら、そのかけられない前提で、例えば、コンバージョンではなく別の指標、もっと、ライトな指標、例えばクリック率であったり、それからそれと交えてユーザーテストを行うなり、そういうものを考えながらやらなきゃいけないんですけれども、なんかそのですね、事例をそのまま鵜呑みにして、まあ、さっきのと似てるんですけどね、大企業と同じような規模感とか、大企業が持っているブランドっていうものを自分たちも、なんていうんですかね、まあ、そのまま使えると言いますか、大企業だからこそ成功しているのにな、みたいなものをそのままやってしまう。これが結構失敗の原因になります。なので、事例とか、それからノウハウみたいなものは必ず裏を考えてください。これってうちでもできるものなのかなっていうところですね。 で、そうじゃないものっていうのはもうバッサリ切り捨てちゃっていいです。事業規模が違うような会社の事例なんて役に立たないですから、そういったものはね、捨てて、そうじゃなくて役に立つ事例をひたすら集めてください。情報ってのは溢れてますから、自分たちに関係ないものはもう捨てちゃっていいです。はい、でそれから3つ目、計画を立てないで始めてしまい、そしてすぐに諦めてしまう、ね、これがあのイケイケ系の会社を中心に結構ありますよね。とりあえずやろうぜって言ってやっちゃうんですね。なんか例えば LINE が熱い、 LINE やってみよう、 LINE のコンテンツ書こう、それから今メディアの時代だと、自分たちのことでメディアをぶち上げよう、誰が書くかっていうのは、進めながらやれば、考えてやればいいからみたいな風に何も考えずに始めてしまう。で例えば3ヶ月ぐらいやってみて、全然成果ってそんなすぐ上がんないですよね。特に、他がやっていないようなことをやらなきゃいけない場合っていうのは、それが成果につながるまでにはどうしても時間がかかりますね。でそういうふうに本当は半年とか1年先を見て成果を判断しなければいけない、ね、それぐらいの、スパンっていうものを考えて投資対効果っていうものを考える、あるいは予算感を考える、そういうことをしなければいけないにもかかわらず、突然始めてしまい、ね、3ヶ月ぐらいでやっぱこれ役に立たないじゃないかと、メディア作れていたと結局ダメなんだよと、そういうのってやっぱり大手の、まあ、いわゆるメディアじゃなきゃダメなんだよとか、あるいは SEO っていってコンテンツいっぱい作ってるけども結局全然意味がないじゃないかと、3ヶ月かかってこれだけ時間を割いたにもかかわらず結局集客できたの300人ぐらいじゃないかと、ね、こういう、短絡的な判断をして、じゃあもういいやってなっちゃうケースですね。でこれもダメです。これが多分結構多いと思います。まあやっぱり中小企業、小さい企業の方って予算とか時間とか人間とかに限りがあるので、どうしてもまあもう見切りを早めにつけたくなってしまう気持ちっていうのはすごいわかるんですね。で私も一人でやってますから、もうこれいいんじゃないか、効果出ないかって思ってしまうこともたくさんあります。でもその場合ちゃんとですね、じゃあこれが効果出るまでってどんぐらい時間かかるんだろうっていうことを考えて、で、まあ、もちろん分かんない場合もありますから、まあ、それ類似の事例を聞いたり、知り合いにちょっと試している人がいれば聞いてみたりで、全く新しければちょっと長めにやっぱり期間取んなきゃいけない。でそれから、うまくいっているのかうまくいってないかっていうのをその時々で、指標として取れるようにしなきゃいけない、ね、そういうふうに長い目で考えるべきところは長い目で考える、ね、だってそもそもやっぱり他を出し抜いて、自社が前に行く、そういったことをやるっていう場合って時間がかかるんですよね。だって簡単にやれちゃうことだったら他のところも簡単にやっちゃいますから、参入障壁にも差別化にもならないんですよね。そのやり方っていうものをビジネスモデル特許を取ってみたいなことだったら別ですけれども、例えばいいアイデアが浮かんだ、これでいこう、で短期的に売り上げが上がるってことはあります。でも絶対真似されますね、すぐね。そうじゃなくて、真似されないようなことを考えて、でじわじわじわじわやっていくっていうことをやると、まあ、基本的には時間長くかかります。はい、ということで、まず計画をちゃんと立てて、でその上で、正しい時に撤退する、焦ってもういいやって言って早く撤退しないっていうところですね。まあ、これかといって撤退しないでくださいってことではないです。もういろいろ考えて、きちんと考えてダメだっていう時は早く撤退してくださいね。この辺の判断というのは難しいですけれども、感情的にならないということも含めて考えてみてください。これが3つ目ですね。これ本当に多いです、はい、昔ホームページやったんだけども全然成果上がらなかったんだよ、どんぐらいやったんですかって聞いてみたら、いやーホームページを1ヶ月で作ってもらって2ヶ月ぐらいやったんだけども全然ダメだからもうやめちゃったっていうケース多いですね。3ヶ月じゃ成果出ないですよね。今から新規でホームページ立ち上げるって言ったら、お金をかけて広告とかバンバン貼ってテストを繰り返してみたいに予算があれば、まあ3ヶ月とか半年で効果出ますけれども、そうではなくて本当にゼロスタートで、しかもあまり予算がない、あるいは B2B みたいにリレーションシップを、築いていかなければなかなか売れない、そういう場合っていうのはどうしても半年1年かかります。その前提で進まなければいけない、そういうこともありますよね。 で最後4つ目です。でこれがやっぱ致命的ですけども、最近はネットショップなんかも結構なんですかね、簡単に解説できるようになっていますよね。無料で解説できるツールなんかも結構たくさんありますし、またヤフーが、いろいろ安く出店できるようになりましたんで、ネットショップを始めようっていう方が個人法人含め、たくさん増えてきています。でもちろんネットショップに限らないんですけども、そういう時にじゃああなたはネットショップで、ね、物を買ったことがあるんですか、これ大事なんですね。若い人でも使ったことない、怖い、クレジットカードを入れるのが怖いで行って結局 Amazon ぐらいしか使ってない、 Amazon 楽天ぐらいしか使ってないってケースってあるじゃないですか。で自分が使ってないものをうまく活用できるかって言ったら普通できないですよね。例えば iPhone のアクセサリーを売るのに iPhone 持ってない、これは売れないですよね。でこれからってもうスマホファースト、モバイルファーストの時代じゃないですか。でも私のサイトも含め本当にモバイルの比率って上がってます。でそういう時代に入っているにもかかわらずまだガラケーフィーチャーフォン使っている、でスマホってよく分かんないんだよねって言っている、それはスマホに対して有効な施策打てないですよねっていうところじゃないですか。自分がまず使ってみてどういうものなのか、タッチパネルってどういうものなんだろう、大きい画面ってどういうものなんだろう、で外でインターネットに簡単に接続できるっていうのは一体どういうことなんだろう、こういうのを体感して初めていろんな施策っていうものが浮かんでくる、ね、そういうものだと思うんですよ、ね、体験しなければ何も売れません、ね、これがリアルな世界だったら自分が売ろうとするものに対して何の実体験もしないってありえないと思うんです。自分がある何ですかね、メーカーの服を売るんだったら必ずそのメーカーの、まあ、服着れるものなら着るだと思いますし、ちゃんとその商いが行われている現場には行くと思いますし、ね、そういうことをするはずですけれども、なぜかウェブに関しては実体験をしない方が多い。この場合大体失敗します。使ったことがない人が成功することはないです。でこれからは本当にスマートフォンというものが大事です、パソコンではなくて、ですから、セールス系のマネジメント層、それから経営者、そういう方はスマートフォンを使ってないっていうのは致命的にダメですよね。ね。なんだかんだガラケーしか使えないんだよねって笑い話みたいになってますけれども、全然笑えない話ですね、これは。ということで、ネットを活用するんだったらネットをまず自分が使ってみる。Amazon とかじゃなくて普通の店で物を買ってみる。その時にどんな不安があるんだろうとかを全部体感してみる。そういうことをしないといい店っていうのはできません。で通販だけじゃないです、普通のサービス系のサイトもそうですね。でウェブ上でサービスを探してそこに申し込んだ経験があるのかね、ある人には分かるいろんなことがあります。でも全くないっていう経営者の方いたら、それはいい正しい判断はできないですよね。お客さんの気持ちになれないです。何かを売りたいんだったらまずお客さんを一旦体験してください、はい。 できればその後自社のサービスっていうものをお客さんとして体験するってこともしてみてください。それによってあ、うちって全然ダメじゃんとか、それは売れないよねみたいなことが本当に分かってきます。はい、ぜひですねそういったところを抑えて2014年というものにトライしていただければと思います。本当うちでもそういうところからサポートしたりしているんで、興味のある方は一声かけてみてください、はい。ということで2014年というものにどういうふうにしていくか、特に2013年あまりうまくいかなかったなと思っている方はぜひ今回の、今お伝えした4つ、1つは情報を鵜呑みにしない、2つ目は大企業と同じことをやろうとしない、で3つ目は計画を立てて、そしてすぐに諦めるようなことはしない、で4つ目が自らちゃんとネットを使いましょう、この4つですねを押さえてもう一度ウェブの活用というものをトライしていただければと思います。はい、では2013年最後のポッドキャストは、以上となります。まだ年末年始ね、年始いろいろゆっくり過ごす方もいらっしゃると思います、やっぱり人間ね休まないと、 次のエンジンかかりませんから、ゆっくり休んでいただいて、そして来年もぜひ皆さんの素晴らしい商品をより多くの人に売る、ということを頑張っていただければと思います。またこのポッドキャストも引き続きお付き合いください。はい、それから、iTunes の方でレビューですね、レビューを書くことができますので、ぜひレビュー入れていただければ嬉しいです。励みになりますので、はい、それでは、2013年いろいろありがとうございました。ラウンドラップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。それでは皆さん、良いお年を。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。